朝10時に大阪を出まして、新幹線に揺られまして、そして、九州上陸博多駅に着きました。でちょうど博多はですねミスト状の雨が落ちておりまして非常にこう湿度が高まっておりまして私は気温が高いことよりも湿度が高いことが苦手でございますが本当にもううわジメジメ気持ち悪いうわーとか言いながら、まあ、一緒に行ったのがあの前島車中のウォール・ハルナ君でありましてでウォール・ハルナ君にあの博多でなんか食べたいものあるとか言ったらうどんって言うんでまあ博多うどんっていうのを食べてみたいということのようだったもんですからで、あの私が好きなうどん屋さんはあのかつて、川端商店街のところにありました川端うどんというのが24時間営業で安くて美味しかったんですけどそれよく行ってたんですけどなんか移転しちゃったみたいで住吉かなんかあっちの方に行っちゃったみたいででまあ近場っていうことで言うと串田神社の裏側にありますもうおなじみの店でカロのうろんっていうまああの角のうどんというのが博多なまりでなまった状態でカロのうろんというふうになったもう有名なお店があるんですけど久しぶりに行ってみますとなかなかあのさすが有名なお店たちありましてなかなかな天狗っぷりでございましてですねもうあの写真は撮っちゃダメなのなんだのっていうですねなんかこうまあいろいろ指図されましてねであのうどん屋であんまり指図されると本当にあの気分の良くないものでございましてですねでもまああの春田君は美味しかったということで、ごぼ天うろんを食べたわけでございます。でやはりあの福岡でうどんというとあのセットで、まあ、頼むことが多いものが柏飯ですね、まあ、あの炊き込みご飯をおにぎりにしたものなんですけど、この柏飯が品切れで、代わりにいなり寿司を、ちょっと小ぶりのねあの一口サイズのいなりが3つばかり皿の上に乗っておりましてそれで一皿いくらだったですかね230円とかそんな感じですかねでまあまあ、そういうところで、うどんといなり寿司に舌鼓を打ってでそしてその後作業に入るとそういう感じでございましたまずはお送りしてまいりましょう TYC ケムールインサイダークラブこの番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしておりますお相手は榎田新右衛門と
平上優子と
そして今日はこの方です
はい、九州上陸春菜です
おめでとう、おめでとう、おめでとう
おいでませ、
火
の国へ
いらっしゃいませ、
どうですかこの大熊本市
全然違うちっちゃいでしょしょぼいでしょ
いやいやうちの実家もっともっとあのど田舎なんで
ああ、はい、まああのど田舎比べもしてもしょうがないですよねここは県庁所在地なんでというね
そう言われてみるとって感じです
ことでございまして、はいまああの博多駅前で令和新選組山本太郎さん、はい、そして、地元で今度参議院選に出馬する予定であります奥田文也さん、
はい、
でその応援ということで大阪から大石晃子衆議院議員が、うん馳せ参じたということで、うん、そこに、まあ、ひっついて榎木田までおまけでこうさらには春菜までついてくるという、はいそういう展開でございました
いいですよ、
でまあ場内といいますか駅前ですよ広場でまあ、私あのカメラを回してこううろちょろしてたわけですがで、まあ、春菜君はなんかちょっと途中であのチラシ配りとか
やってたり、うんはいはい、お手伝いを
してたんですけどやっぱなんかもういろんな人から声をかけていただきました、
う
ん、
でしょうねやっぱり、はい、でしょうね
榎木田さんですかあ見てますよとかあそうですかありがとうございますあの前島君今日いないですかあ いや、あそこにいる、あれ前島君ですか、いや、春菜君ですよ。ああ、そうっすか、うん、うん、とか、そういう感じで。はいはいはい、で、もう本当に見てますということでありがたい、うんうん、まあ、中には TYC も聞いてますということで、うん、はい、お声がけいただきまして本当にありがとうございます。こう若くて可愛らしい方から、ね、はい、猪木さん見てますって言われるかなと思ったんですけど、一人もいなかったですね。
宮野さん、若々しい青年と、ね、
まあ、まあ、一言で言うとむさい親父が中心でしたね。猪木田さん見てますよとかって横で、
でもですよ、はるなさんほらうまいじゃないですか、やっぱ凱旋が何回もやってるから、
ああもう人
だから福岡来たら
人たらしだから、この人、
あ、本当福岡に来たらすごくなんか皆さんすごいあれ眼差しなかったんですか、やっぱ凱旋慣れしてるから、
すごい眼差しかどうか分からないですけど、まあまあ
チラシ配りとか、
でも頑張ってるなというところですよ、
ね、そうですね、まあ、たくさん人声かけていただいたんですけどね、チラシ配りもこれは後で出てくるのか分かんないですけど、その前に奥田文夫さんと大石さんの対談番組をやったわけなんです。
あるレンタルのね、その、まあ、スタジオみたいなとこ借りて、はい、でそこで対談番組を撮影を行いまして、30分ぐらいですかね、うん、はい、それで、まあ、いろんなよもやも話に花を咲かせ、はい、博多弁 VS、大阪弁という感じで、まあ、でもちょっとなんかちょっとそこら辺はギクシャクしてましたけどね、ぎこちなかったですね。
そうなんです、
急にね、方言で喋るっていうのはね、
難しいですね、
構えるもんなんですよ、うんうん、なかなかできないですよね、
はい、
私なんかもう全然もう熊本弁なんてのはもう全然もう喋るんです、
だけど普通に喋ってくださる方がいいんじゃないですか。
熊本のイントネーションとかスニャンとはもう全然出らんですね、
出てますね。
あ、そうですか、はい、ということで、お送りしていこうかなと思っております
が、そこで奥田文夫さんと、まあ、大石さんは元からなんですけど、はい、奥田文夫さんのパワーをもらったせいか、やっぱりもうチラシ配りに力が入れれば、
うん、ああなるほど、
わ、こんな人やったんやっていう、
ああ
、いや、
まあ、春菜くんはね、年上の女の人に弱いですからね、
いや確かにちょっとあるかもしれない、
もうね、では早速お便りをね、はい、ご紹介していきたいと思いますが、ちょっと待ってからね、
はい、はい、
いつもと操作が違うもんですから ね、
いやね、
も
ういろんな向こうから来たらね、やっぱね、
こちら兵庫県からいただきました、はい、個人事業主、うん、ラジオネームはるはる、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
女性の方ですね、いつも楽しく拝聴しています、
ありがとうございます、
先日は TYC でメッセージを取り上げていただきありがとうございます、また取り上げてしまいました。あ、皆さんにとってのなくてはならないものはとても興味深かったです。はいはいはい、豊泉総裁、それで伺っているとそれぞれにお人柄が出ているなと感じ、そうだ、血液型をテーマにおしゃべりしてもらうのはどうかしらと再びメッセージした次第です。
はいはい、
私の推察では、もう皆さんのこれ血液型、
ほうほう、
これ QIC& 前島社中ということで、ほうほう、はい、まず榎田大佐、
はい、
はいはい、
天才肌で、
うん、
独自の世界観を持つ、
うん、
AB 型、AB 型、はい、そうですか、あ、ね、正解は後で、
後でですね、はい、AB 型と思ってた、
はいはい、前島君はですね、
うん、
これと決めたものにちょっとつ申しんの、
はい、
米型、ほ
う、米型、
米型、ほうほうほう、で春菜さん、
はい、
春菜くん、おおらかで、
うん、
人情深い、
うん、
マイペースの、
うん、
アウ型、
え、
大型ってことですね、
大型、は
いはいはい、あ、まだまだ
まだまだまだまだまだまだま
だ、想像、
想像だから、
あ、なるほどなるほど、
松田さん、器用で度量があるけど繊細な大型、
ほうほうほうほう、
エッグさん、素直で客観視できる知性派の A 型、
うんうんうん、
キラウヤさん、
うん、
聞き上手で嘘、うん、どこが
ほら、ああもうい
い、聞き上手で
もういいじゃないですか、
気配り、
ほらほらいいじゃないですか、
気配り屋さん、
ほうほう、いいじゃないですか、
の O 型、
はい、
あくまでも私の見立てですが、 可能な範囲でご自身や皆さん同士で、の血液型あるあるなどを展開していただけると皆さんのお人柄により触れられて嬉しいです、ね、ということで、すいません、今日はリモートが今日ちょっと諸事情によりましてつながっておりませんで、で前島君、松田さん、エッグさんの血液型はようわかりませんが、
あでも なんでしょうね本当ね、聞いたことないでしょ、男性聞かないですもんね。
じゃあまずキラネさんからいきましょう、何型ですか。
私、私 AB 型です。なんでその笑いは、なんでその笑いは。
ハンナ君は何型ですか。
僕 B 型です。
おっとおっと、はいはいはい、いいよ。
私 A 型。当
てなかったですね、すいません、はるはるさん、
ことごとくちょっと違ったようで。
そうですね、
すいません、
イメージと現実は違う
んですね。そういうものなんですよ、あのね、血液型占いなんていうのをやってるのはね、世界中で日本人だけなんですからね、これ今後も血液型はあんまり関係ないというふうにお考えいただいた方がいい。
でも一理あるって言いますもんね、
一理あるように、誰だってそういうところはあるんです。ということでございまして、
でも後の3人さんはねちょっと気になりますね。
そうですね、
知らないでしょ、だってお二人さん。
いや聞いたことないな。
今後ほら刺された時のために輸血の必要があるから、やっぱ血液型書いといた方がいいね。
そうですね、
名札に。ちなみにですよ、今あの3人は何型と思います。
あ、次回
そうそうそうそうそうそう、
ちょっとみんなで予想してみようってことですね。
師匠とだって春菜さんはもう間近で接してるわけだから、はい、なんとなく、なんとなくですよ、はいはい、なんとなくなんかイメージでいいですので、イメージで。
まあみんな A 型。
あの3人も、3人も、
確率で言ったらそっち、
まあ A 型が一番多いって言いますけどね、
まあ前島君が A の、ね、松田さんが O、
私ももう松田さん O 型っぽ
く見えない、X さん A かな、
X さん私 B に見える
A かな、
違ったかな、
まあ来週種明かしをするか、ツイッターから種明かしを
するか、 A を私 B とも、
そうですね、まあね、
まあ
ね、性格のこの その血液型ともかくですよ、この榎田大佐、天才肌で独自の世界観を持つ、これは当たってますね、素晴らしいですね。
まあ天才肌は、天才肌というか、
で前島君、これと決めたものにちょっとつ盲信、もうね、会社は辞めて、選挙戦に臨む。
すごいですね。
で花君、大らかで人情深い、しかもマイペース、
マイペースは
当たってる、マイペースは、当たってるから、若道を行くでしょ。
そうですね、
器用で度量があるけど繊細、松田さんこそちょっとずつ盲信ですよね。
そうですね、
動きでしたら止まらんですからね。
65型テレビが
テコでも俺はやると、
やる、気になるな、後の3人がめっちゃ気になる。
でエグさん、素直で客観視できる知性や、まあ、みんなのことをこう見てますから、というところじゃないですか、まあ、聞き上手で気配り屋の嫌いやってのはちょっとこれはどうかなということを申し上げておきたい。
どうかなじゃないですよ、どうかなじゃないですよ、
いやどうかなということで、
まあ榎田さんとのやり取りで言うと、どっちかというと聞き役が多いということで、聞き上手な感じになるんじゃないですかね。
ああそうですか、
ですな、
さようか、
はい、
続いてのお便りは、福井県鯖江市からいただきました、28歳、会社員、ラジオネーム視力 2.0 です。
ありがとうございます。
すごい遠くまで見えるな。
すごいな、
サバエなのにね。
はい、あそうですね、メガネの産地ですね。
サバエってメガネの産地
ですか。メガネのフレームの、はい、皆さんこんにちは、初めてお便りしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
TOKIO の国分太一さんが社長を務める株式会社 TOKIO バが設立されました。福島のこれなんていうものですかね、西郷村っていうものでしょうか、西郷だか西郷なんですかね、村に約8万平米の広大なフィールドを購入、さあここで何を作ろうかを合言葉に、特にゴールを決めずに全国からそのアイデアを募ってそれを形にしていくという、まあ言ったらダッシュ村ですよ、要する
に。
FMC にもいろんなメンツが揃ってきてすごく楽しみなんですが、会社とか作らないのですかということでいただきました。なんか昨日そんな話出たね、なんかね。
あ、そうですね。
昨日ボランティアの、バースさんっていう、もうタイガースさんの
女性の方ですね。
が試合の帰りに、 あのスタジオに来ましてね、
はい、寄ってくれました。
で僕のタイガースのユニフォームに身を包んでるんですよ、上機嫌なんですよ、さよなら勝ちだったんで、
しかも負けた方がヤクルトっていうこと、
まあまあ今、まあ、余裕ですけどねまだね、であのもう江ノ島さんももうユニフォーム着てくださいよとかって言って、じゃあ来ましょうって言って、それでユニフォーム着て、それでみんなで餃子屋に行って、いっぱいやったんですよ、
餃子屋、
餃子居酒屋があるんですよ、でこうなんかパクチーサラダとか、パクチー餃子とか、
パクチーがあれなんですか、思うんですか、
パクチーが山盛り上に乗ってる餃子ですね、
そのパクチーが好きな人ってほらもうみんなほらあのパクチーに狂ってる人多いじゃないですか尋常じゃない量を食べようとするでしょ、パクチー好きの人って。
そうですね、
なんか昆虫みたいでしょ、
そんなに山盛りなんだ。
いやそのまあまあまあサラダはね、とかね、
まあ一野菜ですからね、あのね
野菜草
嫌いですか。
あんま好きじゃないですね、やっぱね。
まあまあまあまあまあ、まあ、
セロリとかに近いものないですかね、あれ。
セロリは大好きですよね。
セロリ、セロリは。
毒ダミに近くない？
ああ確かに言われてみたら
そうなんだ。パセリに近くない？
違うな。
パセリは
もうパセリ大好きだよね。
はい。
だからともかく、でそれで飲みながら、もうね、あの
会社の話が出たんですか、
まあ、そうなんかまあね、まあ、あの春菜君も今たまたま仕事がね、
そう
今羽坂駅を迎えてますから、
あんま知られてないんですけど、そうなんです、
で、まあ、そういうこともあってですよ、で、まあ、あの今後のやっぱ身の振り方も考えなきゃいかんよという話になって、で それはまあ考えてみれば榎田に関してもそれはそう言えるところでありまして、でまあ確かにいろんなメンツが揃って、かつてこの九州でこの FMC 九州単独でやってた時から比べれば、まあ恐ろしくバラエティーに飛んどるわけなんですよ、ものすごい勢力拡大しとるのは間違いない。
キャラクターはみんなすごい、
すごいですよ、だから、これを生かさない手はないということで、まあ何かしらその企画集団なのか制作集団なのかなんかわかんないですけど、まあやれそうな感じはしてますよね、でやった方がいいんじゃないかなとも思うし、あとはまあ世の中のお金持ちが江ノ島さんいいね、そのアイデアいいと思うよ、
そこかよ、出資しても
やっぱじゃあ出そう、いくらがいい、あのこの紙に好きなだけ数字書いてくれないかなっていうそういうようなあの出会いが、これがあればもう一気にことは進みますね、で目標は何かというと、これ簡単に言うとですね、今たまたま私関西にいるわけですけど、まあ、いつまでも関西にいるかどうか分かりませんが、まあ、この大阪のメディアっていうのを俯瞰した時にですね、まあ、非常につまらんと、
で、まあ、その通り
です、でつまらん原因は何かっていうと、まあ、一言で言えば、吉本興業がでかくなりすぎだっていうことだと思うんですね、であそこにその一つの何ですか、権力集中というか、自民党と一緒ですよ、で安倍派一強になったらダメになっちゃったじゃないですか、
そうですね、
だから大阪のお笑いがその言ってみればその吉本一強になっちゃったもんだからつまんなくなったわけですよ、
確かにね、芸人さん自体は結構頑張ってるんですけどね、
だからほら芸人もやっぱりその吉本だけじゃなくて、例えばその松竹芸能だやれなんだ、もっとちっちゃなプロダクションもあって、
ありますあります、
でそこら辺を含めてやっぱりそのいろいろと競争、あるいはそのそれぞれの特徴を生かした、やっぱりまあなんていうんですか、吉本の芸人さんが出てる番組って大体さ、基本ねひな壇芸人みたいにこう、なんかトーク何フリートークで、それでまあレポートものがあったり、なんかその食レポをやったりとか、なんかちょっと大阪のなんか変わったものを紹介するとか、変わった人を紹介するとか、なんかもうパターンがほぼほぼ決まっちゃってて、なんかねそのいわゆる文化とか芸術とかの香りがこうするような、なんかそういうのくすぐる番組っていうのはほぼほぼないですよ今、でなんかそのまあもちろん芸人さんの中でそのやたらと社会派みたいな顔でニュース番組とかに出てる人たちもいるけど、それもどうかなと思ってて、やっぱそういうのをひっくり返すそのまあ制作スタイルをその根本から変えるそのプロダクションみたいなのが関西にあっていいんじゃないかって、かつてはあったんですよ、前もこの番組でも何回も言ってるんですけど、あったんだけど今全然そういうのが出てこないので、で若手の制作プロダクションとかのその若手のディレクターとかと話すると、本当に頭固いのね、 なんかね、もうハンデを押したように、
はいはい、
吉本の誰さんだったら出てくれますよとか、
あ、
吉本のそのマネージャーの誰さん知ってるから口聞いてあのくれますよとか、なんか結局吉本頼みになっちゃってて、
あ、
でそんなんじゃやっぱつまんないだろうっていう。で、あとほら政治寄りの番組も、
はい、
そのタカジンが死んだ以降もまだ続いている、そこまで行って委員会とかあるけど、はいはい、なんかやっぱもうあ それ何それこそ偏ってんじゃん、
ね、そうですね、
逆バイアスがあってもいいなと思ってて、
はい、
だからそういうのをこう作る、まあ、集団ができてもいいんではないかというのをね、まあ、そのこの番組聞いてる方、あるいはこうミッドナイト前島を聞いてご覧になってる方の中で、それはいいねと、確かそうだと、うん、お金を出そうというそういう気にな
るかな、
気になりましたよね今ね、
もうだってうちのリスナー
いますよ、だってもう今日だってあなたのその博多で、うん、お金持ってってくださいなんて話
を、そう
何お金持って行ってくださいって、
まあ
怖っ、
いやだから お茶代ぐらいっていう人から、うん、いや結構な額をくれそうな感じの人がいたんですけど、今日は、
うん、もうそれをもう春菜君がお断りしたんで、後でもう尽くしかっておいたんで、もう受け取っておきなさいって、
すごい
今日に限ってはもう全部
すごい、
まあ、今日はほらまあそれはね、あの大石さんの魔法の寄付とごっちゃになるとまずいん
で、そうですね、
だからまあそういうのもありましたけど、
うんうんうん、
すごいですね、真剣にだってほら
ありがたいですね、
割と年配のリスナーさん多いじゃないですか、
そうなんですよ、
ね、で年配のリスナーさん、そのいろいろとお金も貯めてこられたと思うんです、でそれがそのまああの世まで持っていくことはできませんよね、
まあね、
でしたら、うん、やっぱり今のうちに FMC にポンと出しておくと、はい、これが有効利用されると、う
ん、で確かにね、子孫じゃなかった、子孫でいいんだっけ、
子孫でいいじゃないですか、
子孫でよかったね、に残してもね、いいことないからですね、
いやいやそれは知らないですよ、
いやだってほらなんとか争いとかあるじゃないですか、
あ、財産争い、
財産争いとかね、
だからそうなる前に、うん、早めにご存命のうちに、はい、元気なうちに FMC に使ってくるということでお持ちいただくと、本当にこれは有効な活用法と言えるんじゃないでしょうか、
そうですね、ほんまに なんというか関西でもそのテレビ見てて面白くないな、もうこんな毎度毎度なんか1時間、ね、うん、1時間ね、コンビニスイーツとか言うて1時間CM を見せられるような番組めっちゃ増えてるじゃないですか、
カタログみたいな番組ね、
こんなものがそれで次の日にそこのコンビニでそれが売れるとかね、
そうね、
1時間テレビ、ね、CM を見せられるような番組を、はい、面白いと思ってないお金持ちだっていると思うんですよ、テレビ見る人、
ね、なんか YouTube の映像をさ、
はい、
芸人がただ見て驚いてるだけの映像とかさ、
は
い、しかもそのネットユーザーだったら散々見たような動画を、
ね、
今頃それやってんのかみたいなのが出てくるじゃないですか、
そうですね、二昔ぐらい前だったらね、世界でこんな風に猫がこう飛んでとんでもないところに行きましたとかね、面白かったですけど、今YouTube で出尽くしてますもんね
出尽くしてるもん、
はい、
そのテレビの話題がもう一つ、
はい、
東京都大田区からいただきました55歳会社員ラジオネーム大田区ウォッチ、
ありがとうございます、
前回の QIC の A 枠では民放テレビ局の制作能力が落ちているため、うん、放送局の入れ替えを行い、ぜひ月テレを参入させてみてはとの榎田さんのお話がありました、
う
ん
う
ん、その中でも語られましたが、過去のクイズ番組を復活させてみる案は面白いと思います、
うん、
実際に今年の4月には BS 放送局が3局増えました、
うん、
その中の BS ジャパネクストは長崎県佐世保市を本拠地とする通販会社ジャパネット高田を主要株主とする放送局です。これ総合編成ですからね、とはいえ通販番組を一日中生放送するのも芸がないので一般的な番組を制作しラインナップに加える必要がありました。そこで大阪朝日放送が46年にわたって放送し惜しまれつつ昨年終了したパネルクイズアタック25を番組フォーマットどころかスタジオ 司会者やスタッフもろとも居抜きのように一括で買い付け、BS ジャパネクストは目玉番組とすることに成功しました。このように月テレが民間放送に参入できた際に、過去放送されていた再生してみたいクイズ番組があれば何でしょうか、うん、私は100万円クイズハンターを希望しますが、うん、司会の柳生博さんが先日、惜しくも亡くなられてしまったので、榎木田さん自らが司会として活躍していただけることを、ね、なんで俺がクイズハンターをやらないといけないんだこれ、まあいいですけれど、
はい、
クイズハンターは大阪ではやってないですよね。
いや僕生で見たことないと思うんですよ、ね、
あ
ハンターチャンスとかいうやつですよね。
確かハンターチャンスで、
まあ、ハンターチャンスはあれじゃないの、ハンターチャンスはそうです、うん、アタックチャンスが、うん、アタックに
横取りするんですよね、
横取りするのは商売商売会なんか、
いやハンター
そうか
だからねチームがあってね、で厚木七三層の宿泊券とかって出てくる
わけ、それを横取りで
それをさ宿泊券とかって別のとこからこう奪っていって、せっかく旅行に行けると思ってたらなんかクサッというグループ同士のいがみ合いをね助長するクイズ番組がこの100万円クイズハンター、
好きだった
というね、
うん、他何がありますかね、復活してほしい、
あれですよ、
何ですか、
榎木田さんに3000点って、ね、
クイズダービー、
クイズダービーです、
あ
ークイズダービー、
榎木田さんが、
はい、パパパパランパパパパパパパパ
パン、あれも長かったですもんね、あれ
長かったですね、と後半は徳光和夫が司会やりました、
原平さんとか
亡くなりましたよ、
サッカーやった方ですね、
篠沢教授もね、
竹下恵子さん
も、竹下恵子さんも
いましたね、
三択の女王と、うん、
でしたよね、
ありましたね、
篠沢教授でしょ、
そうです、
あと誰だった、
あと北野武さんも1回2回出ましたよね、
北野武さんお兄さんの方でしょ、
北野も
まさるさんも
出ました、まさるか、北野誠じゃない、北野誠違った、全然違う人、
はい、
そうそうやってました、
2人揃って出たことが
あるでしょ、確か
に、ここは何があります、
何がありましたかね、昔のやつ、
私はいつも言ってるけどヒントでピント、
あんま好きじゃない、土井勝があんま好きじゃなかったもんね、
好きでしたよあれ、
ダウトを探せとか、
ダウトを探せ、
やっぱりあれよ、三種の国取りゲーム、
三種の国取りゲームがちょっと分かんない、
あるいはそうですね、納得歴史観とかね、
それ誰でしたっけ、
原田大二郎、ロダンタイム、
あれも出てきませんでした、ご飯が何番目に食べるやつとか、そういうのなかったでしたっけ、
ご飯が何番目に食べるやつ、
ほらおかずとご飯と、
それはあれじゃないの、
違うか、
地球丸かじりじゃない、
あそれかもしれん、あ地球丸かじりか、
文鎮幸恵の、
あそうかもしれん、ご飯、そう何番目に食べるやつとかね、
日曜日に古舘一郎が4人ぐらいのこの中で正解はドンみたいなやつ、なんかなかったでしたっけ、
日本人の質問、
あそうそう日本人の質問、
台本あるそこら辺に、
あそうなんですか、
あれ、
いろいろありますな、確かに昔の方が面白かったよなクイズ番組って、
あとクイズ面白ゼミナールとかね、
あれ NHK ですよ、
書きなさいとかって言って
NHK でしょ、
NHK ですよ、鈴木健二、
もう古くなってしまったイメージはあるけど、マジカルズのパワーはめっちゃ流行りましたよね、
マジカルズ、
マジカルバナナとかやってたような気がするんですよね、
まあクイズ番組、まあ代表的なクイズ番組で言えば昭和の代表的なやつは今あれですよ、今もまだやってますけども、だいぶ変わってますけどね、まずタイムショック、
タイムショック、
今もタレントの対抗戦になっちゃってるから、やっぱ視聴者がこう参加するやつはないので、
はいはい、
タイムイズマネ
ー1
分間で100万円のチャンス、
山城慎吾、
アイアイゲーム、
そうそうアイアイゲーム
よかった
な、そうよかったな、なだか達郎とかさ、出てましたね、
あと
何があります、
親子連れ、あれ
親子連れ、
いやいや、それナレーションがあったんだけど、花柄シャツにジーンズ履いて、
それ何ですか、
赤いヘアーに色グラス、どっちが親だーだー、
それ何、
タイムショックのオープニング、
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、
そうですね、ドゥドゥドゥドゥシャクシャクシャ
クシャクシャク
シャクシャクシャクシャクシャクシャクシャ
クシャクシャクシャクシャクシャ
クシャクシャクシャクシャク
シャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャク アップダウンクイズ。
笑い漫画道場もいいですね。あれクイズ番組っていうんですか。
お笑い漫画道場は復活しました。
あ、復した
復活してます。
今も誰かやってるんですか。
もう同じやつらが。あの生きてるやつらが。死んだのは、ね、の死んだのは無理だけど。
いるんだ。これは復刻版が。は出てきないでしょ。
もう死んでる。
うん、何の人たちが。
飛び中一度もいない。
じゃあ誰がやってるんですか。
川島直美まで死んだ。
だけど、それ
は。かったのにね。
それ誰がやってるんですか。
いや、だからその、漫画家も、今の漫画家で。
あんな面白い漫画
家で。司会だけは、柏村武明がいまだに、やってたと思うんですよ。
クイズ、赤っ端、青っ端ってなかったですか。
ありましたね。あとは、ベルトクイズ Q&Q。司会の押坂忍です、はい、
間違うとなんか滑り台がだんだん滑り台の角度が上がっていて落ちたら負けみたいなやつなかった。
ああ、そんなのもあったね。
分からん、ちょっと今
あったあった
あのね、クイズ番組で言うとね、あれですよ、オールスター感謝祭の昔バージョンが最近ちょっとなんか間を離して昔のごちゃごちゃ感がなくなったっていう、
コロナのせいで。
コロナのせい
で予算を削ったから知恵まで削ったんじゃないかな、分かんないけど。
でも昔の方が楽しいな。
あとはクイズグランプリですよね。
昔の方がいいな。
司会の小泉洋ですという。
なるほどザワールド。ああ、なるほどザワールド。あれね、
世界のことを初めて知ったのがなるほどザワールドって感じしますよね。
ひょうきん弓のとかね、
100人に聞きましたもそう。
国内あれ、なるほどザワールドの中に国内クイズってあったんですよね。
そんなんあるんですか。
で、国内クイズをやってたのがミノモンタだと。
へえ。
で、あと何、あとはなんだ。でもやっぱ俺タイム、あのアップダウンクイズが一番いいな。
アップダウンクイズね。まあいろいろありますな。
なんで10問正解して夢のハワイへご招待、ロート製薬がお送りするアップダウンクイズ、司会の私小池清と問題を差し上げます佐々木美恵ですっていう。で途中からあの小池さんが辞めて、西郷輝彦になって、西郷輝彦もいないんだよね。
そうね、この間ね、亡くなられてしまいました。
タイムショックは民谷二郎が猟銃自殺して、でその後は山口隆さんがやったんだ。まあそういう、ね、これのもやるようにですか、クイズ番組をフォーマットを
なんか、そっか、復活させてみてはいかがですかということです。
ただ結構フォーマットってこれがっちり権利がガッチリなんですよ。
ああ確かにね。
だから いまだに私も年金のようにお金をいただいてるのもございまして、だから世界中のどこかの国でやっとるんですよ、いまだに。さあみんなで考えようとか、
あれやってるんですか。
やってんすよ。なんかこれアラブ首長国連邦とかでやってたりするんですよ。
横取り40
全く同じやつで、ゴーとかって言ってやってんですよ、ルーレット回って。
あれ最後に稼いだ分のゴールドバーがもらえるっていうのも、
そうそう、同じ音楽使って、
ジャイアントババさんが出てきてる。
ジャイアントババは出てもないけど、似たような感じのなんかバランス、そういうバランスでやってるみたいですよ。なんかどっかの国、まあそういうことで、まあまあいつでもそういうのでよかったらもういつでもできます、私は。
そうですね、やってみたら面白いかもしれないですね。
というね、関西地区のね、メディアを変える、風雲児となるか江ノ平慎也も、そのためには皆様からのご寄付が、
まだここにも
投資が、はい、必要になっております。
そうですね、
本当にね、お金を有効にみんな使っていただきたい、ということを申し上げて、私からのご挨拶に変えたいと、思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。一旦 CM です。
令和新選組の八幡愛です。カジノの是非は府民が決める。住民投票を求める署名を集めています。
署名！署名集めてるって！みんなお願い一筆ください！
令和新選組代表山本太郎のメッセージです。
あなたの周りに人のお金や思ったらいきなり金遣い荒なる人おれへん？今日俺がおごったるわ、好きなもん食べろや言うたら一番高いもんばっかり頼むやつ、そんなやつおるやろ。 大阪のカジノ計画ってそんな感じ。最初みんなのお金、これはカジノには使わない、投入しないって言ってきた。そうでしょ。
これだけはっきり言ってきます、IR カジノには一切税金使いません。
ところが大阪府民のお金1578億円、1578億円、投入、人のお金や思ったら金遣い荒いんは市長やったわ。一回立ち止まろう、みんなで考えよう。このまま進めて大丈夫か。カジノに賛成、カジノに反対、どっちでもいいわ。カジノについてみんなで住民投票やりたいだけ。
カジノの是非は大阪府民が決める。住民投票を求める署名を集めてます。